のびついってプレゼンツ、のびつアーツ。
どうも皆さんこんばんは、トヨコミュニジンです。本日は11月の上旬に、収録をしているんですが、今日も山梨は開始にあるラザウォークよりお届けします。今日もお相手するのは私トヨコミュニジンとこの方です。
おはようございます、坂本です。
おはようございます。
声が
ちょっとやばそうですね。
やっぱり違います、喉が。
なんかしゃがれてるという、
しゃがれてますか。
なんか長時間大丈夫なのかな。
まあ昔からよくあのラジオ中に声が変わる男ですからね。
ちょっと不安ですね。大丈夫ですか。
あ、大丈夫ですよ。俺はね、
俺は、ね、僕がやばい。
そう
怖い。坂本さんとは実は8月の末なんですよ、この前の撮ったのって。
はい、
まあよう音源持ったなって感じで、
なんかこうなんかだんだん小さくなっていくカントリーマームみたいになってますよね。
あ、僕が、うん、内容がシュリンクしていく。
そう
何でしたっけ、物の量がどんどん増えていく、デフレみたいな、物のデフレみたいな言い方今してますよね。
なんか何年か前まできなこ餅って10個入ってたような気がするけどみたいな。今7つぐらいになってますよね。
時代に合わせてるんですよ、僕らも。最適化してるっていうことで。
そのうち5分番組とかになりますから
いやでも正直ね、お客さんの満足度ってそんな変わらないじゃないかなと思っていて、
最初から30分って言うと、なんか短くなったとか力入ってないとか言われそうですけど、
そう徐々にね、減らしていくと、みんなカルビーに対して文句言わないでしょ。
毎日1センチずつバス停動かしていくみたいな。
そう はい、もう何センチか近づいてくる、
ね、近づいてくるみたいな、まあそういうのと。でそもそもあれですもんね、
長すぎたんです今まで。
だいたい途中で寝ますでしょ。
やっぱり30分ぐらいっていいよねって。
なんか1時間番組と言いながら、後半20分ぐらいは無音でも多分誰も気づかないんですよ。
みんな最後まで多分聞いてない
からね。
タンタンタララみたいな最後のエンディング聞いてるかどうか。
そうね、ネットラジオって不思議と途中から聞かないですよね。
頭から聞きますよね。
そう、
いくらでもサーチで言ってあれできるのに、
途中で寝てもうて、さあ今日もまたじゃあって言って続きからは聞かずにまた最初から聞くんですよね。この同じとこで寝るんですよ。
わあ、ネットラジオも最近ね、聞かなくなるというか聞けなくなってるんですよね。もう、
まあ、僕は物理的に本当にあれなんですけど、まあでもよくね、家でなんかしてるときに、もうテレビやったら、もうろくなって言うと失礼ですけど、あんまり興味のないやつあるじゃないですか。で、見たいテレビってやっぱり画面を見たいでしょ、充電とか。だから結局、ネットラジオとかそういうポッドキャストをたまにかけたりするんですけど、
それでもやっぱり、昔ほどは聞かなくなったから、
そう。
これでリスナーさんを増やすなんていうのは、どんだけおこまがましい話だって、自分が聞いてないんだから。
自分が食べてないくせにね。
自分が食べてないくせにね、このポテチ美味しいぞとは言いにくいですよ。
そうですよね。
本当に。ほんで、まあ、坂本さんには、実は、もうそろそろ音源ないから撮らんとダメやなっていうので、2週間ぐらい前に収録のお願いをしたんですよ。で、いいですよって。
2週間前にお願いしたんじゃなくて、2週間前に予約
の枠を入れてたんですよ。
入れてたんですよ。ね、僕もわざわざそのために、3ヶ月前から準備して。
3ヶ月前っておかしいやん。前取ったり。
体鍛えたりとか
して。調整が必要だからね。
調整が必要
だから、ね。ネットラジオアスリートだから。
はいはいはい。
でね、ちょっとうちの家庭の事情で、で、行けなくなっちゃったんですよ。
奥さんと太陽の塔に行くとかそういう。
そう、それ的な話で。
それ的な話。
家庭の事情で、全然当てもなく、予約したですね、こっちがね。ガッキーの映画がやってるんですよね、ミックスっていう卓球の映画。
足立みつる原作。
違う。なんかごちゃ目になってるけど。何やったっけ、ミックスって。ボクシングと水泳の漫画みたいな感じ。
足立みつる的にミックスしただけ。それとは違う。
そういうこと、ミックスって。
混合ペアの、卓球のお話でした。
元天才卓球少女を楽器がやってるんですよ。
温泉の卓球の映画みたいなやつとは違う。
違う。ガチの卓球映画。
ガチの卓球
映画で、エータは、網膜剥離になった元ボクサー。ヨルハンに。
ダメじゃないですか、卓球やったら。
網膜剥離だからやったらダメですか。
ピンポンが目に当たったりとか。
大丈夫でしょ
う。じゃあ、あれですか、丈一郎とかも。
丈一郎とかもまだやってるけど、丈一郎。
丈一郎まだ引退してないからね。
引退してないから。
多分今、息子とやったら息子に負けると思うけど。
ジョーまだやってるからね、言うけど、はい。いやいや、その映画の、社会じゃなくて、初日舞台挨拶。
あ、よくある、よくある。
ガッキー、本当に好きで、うん、大好きで、でもなんでこんな戦えるのか分かりませんっていうエータが言ってたっていう。
最後にはあれでしょ、なんかこの観客席をバックに、うん、
ミックス最高
って言って、ガッキーの後ろで V サインしてる名人とか見れるわけでしょ、うん、CM とかで。
だったらいいなって感じなんですけど、うん、まあ、歌舞伎町の東宝シネマス、新宿東宝シネマスで。
今、毎日毎日テレビで山ほどやってる歌舞伎町。
歌舞伎町。はい。いろいろやってる歌舞伎町。うん。で、そこでやって、まあ、見れるんですけど、うん、まあ、やっぱりね、みんな楽器目当てなんですかね。
いやいやいや、そりゃそうでしょ。あと何目当てがあるんですか。
いやいや、エータも見れるし、うん、楽器も見えるし、うん、広末涼子もいるんですよ。
あ、そうか。
広末
もいるんですよね。
広末もいるんですよ。あと、また若手のね、こう、なんて名前か忘れたけど、その子のファンが、僕の前方に座ってるんですよ、女の子、また。
あ、それぞれ推しがね。
推しがいて、うちは持って、うん、うん。で、まあ、みんなそれで。
でもまあ、そのメンバーだとやっぱ、残念ながら、半分ぐらいはもう楽器目当てじゃないですか。
楽器目当てですよね。うん、楽器また来ちゃったっていうおっさんがいたりとかね。
え、楽器覚えてんのそれ。
いや、毎回いますよね、あの人って言ってた。でも。
え、すごいやん、おっさん。
そう、どうやって、覚えてもらってるやん。チケットをキープできてるのかよくわかんないんですよ。
橋の、一番最初に渡る人みたいな。
そうそうそうそう。
でもあれは並べばいいだけ
なの。並べばいいけど、うん、チケットピアで、先着順とか、抽選とかでやらんとダメだから。
意外とあれ、競争率高いでしょ。
めちゃめちゃ高いですよ。ね。よう取れたなと思った
けど。その全然、まあ、全然言うたら失礼ですけど、そんなに、うん、ね、うん、まだブレイクしてない人の舞台挨拶ならまだしも、うん、ガッキーだけを追いかけてるわけでしょ。
で、ほぼ全部の舞台挨拶で来てた。
ドラゴン桜の頃から。
ドラゴン、いやいやいやいや、まあそうかもね。
うん、ものすごいガッキーの変遷というか、こう、で、顔変わってんで、顔っていうか化粧やな。
面白かったのが、うん、そのガッキーまた来ちゃったっていうおっさんを、さすがにちょっとキモいなと思ったからかもしれないけど、エータは素晴らしいなと思ったのが、うん、毎回来てますよね。って声かけてあげたんですよ、その人に。
あ、エータが。
エータが会話を、うん、あ、本当にまた来てるってガキも聞きながら喋るんですけど、うん、一瞬その会話が成り立つのかなって思うじゃないですか。
成り立ってるじゃないですか。
成り立ってますよね。
もう来んだって言ってるじゃないですか。
ある意味、うん、ある意味言ってるんだけど、うん、で、エータが賢いなと思ったのは、うん、お名前は何て言うんですかって聞いたんですよね。
あ、もう個人情報聞き出して。
個人情報聞き出して、牽制しようと思って、懲らしめようと思ったら、う
ん。出入り禁止。
うん。まあ、いや、でも、山田ですとかって言って、うん、それであなたブロックってできるわけじゃないじゃないですか。うん、別に、別にあれですよ、太郎ですとかって言ってもいいわけでしょ、匿名で。う
ん、言ったの？
いや、言わずに、匿名希望で。ああ、ああいう人ってそういうことなんだ、みたいな。
名乗るほどのものではとか言えばいいじゃない。
やったらおもろいんですけど、うん、ふわっとばあまん和むんだけど、な、匿名希望ですって言って、なんだみたいな、うん。もうちょっと面白いことが、真正面からなんか、何がしですって言えよ、みたいな。
いや、でも逆に、うん、まあ、みんな、その存在を知ってほしいというみんな握手会行ったりとかするわけじゃないですか。
そうそうそうそう。
もう名前覚えてもらえたらその中でも最上級ランクなわけ
でしょ。じゃあその段階で気の利いた名前で言えばいいわけでしょ、うん、三太郎ですとか。
長宗我部ですとか。
そうそうそう。そういう、え、長宗我部っていう。スーパー四助ですとかって言ったらいいわけでしょ。
そういう感じなんですよ、うん。やりまくり三助ですとか言えばいいのに。
お前やな、やりまくり三助やな。
でも、それは言わずに、うん、覚えてほしいのか覚えてほしくないのか。
どっちやねん
っていうやつですよ、
ね。言えよって。ね、突っ込みながら、うん、ざわざわざわっとして、
いや分かりませんよ、
うん、
俺らが勝手に言ってるだけで、うん、戸籍に匿名希望っていう、
何それ、支持制度なしみたい たいな
匿名さんっていうのが日本におるかも分からないからね。
いるかもね。
俺が親やったらもうそれ希望ってつけようかなとか思う。
つけるつける
でしょ、
うん、
だから分かりません、それは分かりませんけど、でも要は、
いやでも
認知してほしいのか、
いいのか、してほしくないのか、うん、ちょっと後悔してたと思いますよ、おじさんは。
で、それおじさんっていうのは、うん、まあまあほらね、いろんなところで有名なおじさんいるじゃないですか、秋葉原とかで、うん、そのおじさんレベル的などの程度のおじさんなの？
あのね、姿見えないんですよ。見えなかった、誰が言ってるかわからないんですよ。立ってる、
あ、そうか、
うん、お立ちくださいって
言
った
ら、名人から見たら後ろ姿も見えない、
うん、見えない、前の姿も見えないし、僕は前から実は4列目だったんですよ。
もうガッキーのあの 毛穴まで見れる。
見えれる勢いですね。
勢いじゃないですか。
よかったんですけど。
おじさんはどこに座ってたんですか？
おじさんはね、多分中央のいい席。
そのおじさん、毎回行ってるくせに席もいいの？
わからない。
まあ、毎回見てるわけじゃないけど。
多分ね、ボックス、デラックスシートみたいなのあるじゃないですか。最近気の利いた映画館だったら。
あるある。
プレミアムなんとかシートみたいな。
ジャグジーとかついたような。
まあまあ、そこまではないけど、うん、多分その辺から声聞こえたんで。
はいはいはい。関係者かな？
いやー、関係者だったらそんなしないでしょ
う。いや、関係者からそのチケットをこう優先
的に。あ、そういうこと、うん、そういうこと、
あれしょ、チケットピアからこう優先的にもらえる的な権力が。
あるのかな。
いや、知らんけど。
すっごいどっか地方の名士とか。
うん。
いやいや、もうそんなおっさんがいて、名前覚えてもらったらいいのにな
って。そのおっさんの話だけで映画の話一切触れないっていうのはなんかあるんですか？
いや、面白かったですよ。
あ、そうなんや。一言やな。
いやいやいや、いやいや、ガッキーがひたすら可愛い映画です。
うん、まあまあ、今ガッキーの映画作るとしたらそれしかないんですけど。
ガッキーがひたすら可愛くて。
俺おっさんやから未だにガッキーとハルさんの区別がつけへんぐらいのおっさんなんですけど。
誰と誰の区別？
なんかこう、いるじゃないですか、よく似た人いっぱい。
ガッキーとよく似た人。
うん。山ほどいるじゃないですか。
いないでしょ
う。え、そうなの？
ガッキーは唯一無二でしょ
う。そうなんですか。俺、なんか CM 見てたら、なんか、10人中6人ぐらいガッキーに見えるって最近。
ああ、もうそれおっさんの証拠ですよ。
多分ね。
おっさんなんやけど。
おっさんやからね。
佐伯ひな子とかなんかそんな感じ、
ね。なんかもうみんな一緒に見えるんですよね。
ああ、まあまあまあ、ガッキー風の迷宮してる女の子もいるでしょうしね。
うん。
AKB とかでもそれっぽい子もいるだろうけど。
ガッキーって、まあたまにそのテレビでね、うん、ガッキーですって言って、俺にもわかるようにテレビ出てくることあるじゃないですか。
新垣結衣さんです。
新垣映画の宣伝とかで、瑛太さんとセットの。
もう、本当にね、インタビューでも言ったけど、うん、ガッキー番宣が苦痛で仕方がなかったみたいですね。
なんか、すごいね、前俺なん、うん、別に、悪口を言うつもりはないんですけど、
うん、
あの人嫌そう。
嫌そうなんですよ。
すごい嫌そうに喋るときありますよね。
うん。あれね、多分可愛いから許されてると思うんですよ。
ですよね。
うん、
俺から見ると、うん、広瀬すずの方がまだ愛嬌あるなって思うぐらい、
いや本当に多分ガッキーって普通の子なのかもしれないですね。だから本当にでちょうど僕が行った回っていうのは本当にその番宣とか社会の最後の最後だ、やったみたいで、
うん、疲れて
た。これで終わるんだなと思って感慨深いですって言うから、
うん、
本当にその番宣嫌だったんかと。もうマスコの知らない世界も出さされるし、
出たくなかったんかな。
いやでもそれは楽しんでたような気がするんです
けど。でもいろんなとこ出てましたよね。
出てた。すごいフジテレビ頑張ってた。
ネプチューンのやつとかいっぱい出てたじゃないですか。
他局も出てたし。
でもめんどくさそうっていう、あれ、いや、まあもともとそういう人なんかもわかんないですけど、うん、たまたま見たときは、うん、この人すごいなんかめんどくさそうやなって。
それがいいんでしょ。
あ、
媚びを売らないガッキーが。
去年の紅白もめんどくさそうでしたもんね。
もうだって恋ダンスもいやいややってたでしょ、うん、
あれやってたうちに入るのっていうレベルですよ。
うん。だからもうガッキーは早く引退した方がいいと思うんですよ、うん、僕。
だってガッキーあれ、プロの女性からしたらもうここまで来たんだからって言われるタイプでしょ。
うん、そうそうそうそう。ここまで来たのに。
紅白であそこの席まで座ってるのに。
何をその前を隠して、
そうそう、
なんかいや僕は友達についてきただけだから別にそんなそんないいサービスなんかしてもらうなんて思ってませんみたいな、うん、
怒られるパターンですよね。
怒られるパターンですよ。ブスいな。
まあでも可愛いんですよね。
可愛い。顔ちっちゃい。
まあそりゃそうでしょ。
うん、もう本当に。
うん。あのレベルで可愛くない人見たことないもん。
当たり前なんです
けど。当たり前なんですけど。
当たり前ですが、スタイルいいし顔小さいし。
うん。瑛太は。
瑛太はかっこいいですね。
やっぱかっこいいですよね。
うん、僕は瑛太は見た2回目なんですよね。前も、舞台挨拶行ったんですよ。舞台
当たってるじゃないですか。おっさんとええ勝負じゃないですか。
いやいや、
瑛太ーとか言ったらまだ来てるねみたいなこと言われる。
言われたらいいですけど。うん、いやー、でもね、
うん、
結構フジテレビに貢献してるなと思っていて。
瑛太が？
ミックス、いやいや、僕が。
あなたが、
うん、うん。ミックスってフジテレビなんですよね。
うん。
で、その翌週ですよ。うん、その翌週に僕は坂本さんとまた収録しませんかって言ったように、ね、いいんですけど、うん、今週になった理由はあるんですよ。うん、それはね、
うん、
フジテレビにこの番組だけ終わらせてはならなかったとかって持ち上げられてた番組があるんですよ。前期に終わった。
ようさん終わってるからな、
最近。ようさんいっぱい終わってる。
うん、
くぼみね肌こじらせないとっていう。
あ、夜中にやってたあれね。はいはいはい。
あれが、すごいまた、ああいうね、まあ言ったら、 なんかサイキック的なっていうか、ちょっとサブカルの匂いのするネットの延長線
上。ちょっとどころじゃないでしょ、あれはもう。
ごめん、もろサブカル。
もうサブカル以外の何者でもなかった。
ヒャダインがやってる以上はね、漫画家と。
うんうん、サブカルが喋ってんねんから。
サブカルのゴンゲが喋ってるわけですよ、
そうそう。
まあ、岡村康樹が歌を歌い、
うん、
あれが辞めちゃった理由って、うん、多分、おか予算がないのか、でも深夜枠の番組が
判断するんでも、とか
いいじゃん。
ないでしょ、別にあれは。
って思うんですけど、うん、
ギャラ高かったんかな。
いやいやいやいや
意外と。
いや、ヒャダイン以外みんな事務所入ってないよ。
いや、ヒャダインがすごい取ってたんかな。
ああ、そういうこと？
オリックス時代のイチローみたいに。
ヒャダインそんな
人件費の4分の3イチローですみたいな。
そんな高額ではないと思うけど、うん、いやいや、それが高額なのかよくわかんないし、うん、僕らはそのフジテレビじゃなくてサイキックのことがあるから、
うん、
またなんかゼッカっていうかね、なんか余計なこと言って辞めさせられたんじゃないかとか、
バーなんとかに、
うん、どうしたんやみつろーバーニングみたいな。
それはあの人でしょ。
ザコバ
でしょ。
そう、そういう話ではなく、
うん、
のは多分そんなではなかったんですよ。緩やかにやってたし、うん、無茶なところは地上波で流せるレベルでやってたし、そう、
別に山本リンダの写真集も出してこなかったしね、うん、そういうので他のなんか人の悪口、
いや、その緩やかな
感じでしょ。
例えばあの体育大嫌いで運動できるやつ大嫌いみたいなことをヒャダインが言って、
うん、
運動なんかできなくてもな、金なんかいくらでも稼げるんだよってヒャダインがすごいブラックな目を出すのが面白いんですけど、
まあ、またまさにその通りやし、
ね、その通り、
まさにその通りですからね、
はい、まあ、みんな偉いですからね、
うん、
だって兄弟東大の人が2人いるわけですから、
うん、だからそういうところではもうかかってこいやみたいな、
かかってこいや論破したろな
っていう状態で、だから終わった時にネットでよう書かれてましたもんね、うん、これだけはやめちゃダメみたいな、うん、
まあまあフジテレビ最後の両親じゃないか
って、最後ではないと思う
じゃあ何があるのかって話ですけど、
いや俺意外とフジテレビつけてる時間結構ありますよ。
なんだかんだ僕も書いたんですよ、だから、
うん、
なんだかんだってみんなフジテレビが好きってタイトルにもなんかわからんけど書いちゃったんですけど、
長野に来てから、
うんうん、
まあ大阪にいる時もそうですけど、関西テレビ見てる感覚じゃないですか。
うん、まあまあね。
うん。
8ですし、こっちも8ですし。
そう、だから、関西テレビを見てる感覚なんで、
うん、
別にフジテレビを 見ようと思って見てるわけじゃないけど、
うん、
もう、トータルで見ると、8ちゃんつけてますやん。
うん。まあね。
で、長野に来てもそうなんですよ、うん。別にフジテレビにチャンネル合わせるわけじゃないですけど、勝手にあの、ね、ロペとか、朝から見たりとか、ね、してますやろ、
うん、してますやろ
いや、だから、俺、まあ。
おはよう日本とザッピングしながらですけどね。
そうそう。だから、そんなに俺、フジテレビも、そんな嫌いでもないんですよ。
うん。いや、そので、辞めたんだけど、辞、
うん、
めて、喧嘩別れで、またどっかのテレ東でも行けばいいじゃないってみんな言うんですよね。
そのセットでね。
セットで、
うん、
テレ東だったら受け入れてくれるよって。で、テレ東のプロデューサー、佐久間さんかな、うん、もう番組に来たりとかして、
うん、
で、テレビブロスも、すごいいろいろ両親に手伝ってくれたりとか。
うわ、もうサブカル臭
い。サブカル臭いでしょ。
サブカル臭いか、サブカルやねん。
サブカルやねんって。そんな中、みんな、これは大事にしておこうっていう気概があったのかな、
うん、
フジテレビも、まあまあ、そこはちょっと同僚の広いとこを見せてですね。うん、じゃあお前、FOD で、
うん、
フジテレビオンデマンドで、
うん、オンデマンドね。
配信と、
うん、
リアルライブで、
うん、
存続させたろ、みたいな感じ。
バンバさんみたいになってきましたよ。
いや、僕らもネット配信っていろいろ昔からあるじゃないですか。ぬかるみの世界とか、
はいはい、
サイキックとか。
はい、
うまいこといかないじゃないですか。
ネット配信になった途端に、緊張感がなくなるんですよね。
なんなんでしょうね、あれって。
あれ不思議ですよね。ワンバさんとか、まあまあみんなね、普通の地上波じゃないけど、普通のラジオが終わって、ネットの世界に行った途端に、
うん、
あの緊張感って、やっぱり、ガラスの向こうに誰か座ってないとあかんのかな。
金魚橋の中、でも金魚橋の中なのかな。で、まあ、ただライブって言っても、お台場のフジテレビの、でっかいスタジオでやるんですよ。
うん、
それも、
はいはいはいはい、
もう、何チケットの争奪戦ですよ。スタンバイして。で、急に、3週間ぐらい前に、いや、急に、俺らライブやるからってツイッターで回ってくるんですよね。
なんかパペポの相撲みたいな感じになってます。
そうなのかな。
はい。
すぐやれって、ピアの前でですよ。うん、もう嫁はんと二人、臨戦態勢ですよ。
うわ、サブカルの夫婦が。
いやいや、サブカルじゃないって。サブカルなんやけど。
サブカルの夫婦、サブカルを見たい夫婦が。
うん。サブカルを見たい夫婦が。
マラスのサイキックミーティング
をよろしく。
よろしく。
ちょっと、すごい懐かしい、この感じって。
そうやな。
だって
チケット争奪戦でしたもんね、
同時昔。道島のピアに夜中から並んだもんだって。
そう、だって僕らパペポ世代は、やっぱりあの、鶴瓶と神岡龍太郎が相撲で勝負するって、長い公演に行ったら神岡来へんからね。
いや、そのちょっとワクワク感も、やっぱ楽しいんですよね。
う
ん、
そういうね。やっぱあの、サブカルのイベントってどっかワクワクします
よね。しますよね。しますよね。
うん、
で、まあ、またフジテレビに会いに行くんですけど、うん、チケットをよく見たら全然ね、なんだろう、場所って分かんないじゃないですか。フジテレビのどこどこにお集まりくださいって言うけど、3時会場なんだけど、うん、あのね、3時開演、2時会場なんですよ。1時間にインターバルがあるんですよ。まあ、物販、1時間物販なんですけど。
またそれまたそれ。だって、アルスマグナがフジテレビかどっかな、これの屋上でライブやった時も、うん、どこに行ってんのかまず分からへんかった。
分からないでし
ょ。お台場で降りてから。
そう。で、さらに書いてあったのが、会場の15分前にここに集まってくださいって書いてあるんですよ。はいはい、っていうことは、3時開演なのに1時45分には着いてないとダメっていうことになるんですよ。
まあ、であのテレビ局のよくね、観客募集とかでありがちな、
ありがちな、
わけのわからんとこで待たされるっていう。
僕もあんまりみんなよく呼んでなかった。チケット取ったからラッキーと思って、うん、まあまあ会場時間ジャストぐらいで行きゃいいやと思ってたら、うん、全然違っていたんですね。
場所もわからへんくて、時間も違う
って。わーって焦って行ったら、まあまあ、すごい管を巻いてるわけですよ、もう。まあそれでまあ中入ると、でっかいスタジオですよ、フジテレビの。
はいはい。
いろんなセットがある中、あそこでパイプ椅子を並べ、600人か700人ぐらい入ったんですかね。
もうミックスの話はいいんですね。
ミックスの話いいですよ。
もういいんです。
もう僕は3000円はくじで貢献してるって話ですよ。そこでまた物販でトートバッグを買い、はい、何々を買いっていうので。
シールを買ったりとか。
買ったり。シールはまあ、あの、冷蔵庫マグネットはレーマ。
はいはい
はい、レーマはなんかみんなに配布してくれるんですよ。毎回毎回。
そうやな。
そうそうそう。
サブカルのやつ、連中って車持ってないからな。
そんなことないやろ。
いや、よう分からんけど。
そんなことない。
あんまり、あの、車の後ろに水曜どうでしょう的に、うん、あの、サイキックとかいうシール見たことないもん。
ちょっとキモいなーって、うん。あんまり言いたくないじゃないですか、サイキッカーですって。
そう。でも水曜どうでしょうは一時いっぱい見たでしょ。
うん。なんであれ水曜どうでしょうはいいんだろう。
わかんない。大阪でいうところの802みたいな感じでいっぱい貼ってましたからね、みんな。うん、で、水曜どうでしょうは、サブカルっぽくなかったじゃないですか。
サブカルっぽくないのかな。
だって出川さんの充電家ってサブカルっぽくないでしょ。
ないない、う
ん、でもね、ヤダインが
そういうこと言う人ですから。でまあフジテレビオンデマウンドでブズ切りでなんかやるらしいんですけど、
はい、
使えんのかなあれっていうぐらいの今の話をしてましたね。
もうあのバンバン実名が
バンバン実名も出てくるし、ただ、
うん、これは打ち切りになってもしょうがないわ。
あの三つ郎とノーマスさんの前つらめも言ってるんですけど、うん、そんなにひどいことは言ってないんですよ。
もうどの程度のひどいことなの？
ね、ニャンコスター、
はいはい、
ニャンコスター
かな、
今をときめくニャンコスターの、うん、アンゴラ村長の会社について、
うん、
はい、言ってました。まあ、
女性の方ね。
女性の方、
ね。
アンゴラ村長の会社って、点っていう話をしてました。
OL ですからね、
うん。うん。で、まあ、これ以上はもう言わないです。あの、深い話でも取り上げられて、話題にはなってて、うん、俺、どこが深いねんって正直思うんですけど、
うん、
あの、ニャンゴスターの会社っていうので調べてもらって、ホームページ見たら、うん、見て、うん、みんなでそのホームページ見て、はぁはぁはぁってみんなで、おののく会でした。
まあまあサブカルですよね。
うん。ってもう女の人いっぱいいるんですよ。
うん、
女多分6、7ぐらいですね。男3ぐらいなんですけど。
まあ昔から言われてるね。
うん。
うん、
うわーっていう内容とか。
うん、
まあ、あとはいろいろでしたね。もうそれ以上言わないですけど。まあでもすごいんですよ。最後スキマソング作ろうっていうので30分でほんと作るんですよ。やっぱヒャダインすごいなって、
うんうん。
なかなかすごい出来の。
で。
で。いや、フジテレビ貢献してますよ、本当に。
いや、だから、それは名人が、フジテレビに、感謝してほしいっていうことなの、うん、
いやいや、まあまあ、持ちつ持たれつだな。
持ちつ持たれつ。
頑張れよーって感じ。
でも遊びに行くならやっぱお台場ですよね。
うん。
俺はどう見ても。
まあ、赤坂ではないし、
うん、
六本木ヒルズのテレ朝でもないし、うん、お台場でしょうね。
ですよね。
うん、ユニコーンガンダム見ましたよ、お台場。まあ、新しい、あの、何でしたっけ、ビーナスフォートじゃなくて、ここにある、ダイバーシティにある。
うん。あの、うん、僕、夏のツアー行った時、まだ出来かけっていうか、うん、まだ周り囲ってましたけどね。うん、変身するでしょ？
変身します。
すごい。
うん。
で、それ変身してからはまた行ってないんですけど、なんかフジテレビって 嫌われてはるんですか。
嫌われてはるんですよ。
視聴率も悪いって聞くじゃないですか。
で、なんかもう何トンネルズもやめるし、
うん、まあ、ナイナイもやめるし、
よく踏み切った。
でもまあ、やめろやめろっていうそのね、合唱はいつもあるじゃないですか。う
ん、でもやめると、やめないで
やめないでって言って、やめた後にあれは続けるべきだったみたいなこと言われるじゃないですか、みんなに。
そう、そう。鉄道の廃線と一緒かもしれないですね。
うん。
葬式鉄っていうの、死に鉄っていうの、何鉄っていうのか分からへんけど。
笑っていいとも、続けるべきっていうの、そんなに、やめるときは聞かなかった気がするんですけど、終わってから、あれが大失敗みたいなこと言われるじゃないですか。
まあね、みんな勝手ですよ。いや、でも何か変わらないと、多分ダメだし、ただ、それ今こそね、オリンピックで流行りのレガシーっていう考え方ですよ。ちょっと感動したのは、そのイベントの話戻るんですけど、その場でね、テレフォンショッキングをしようという企画があったんですよ。
はいはい。
じゃあ結局千葉雄大が呼ばれることになったんですけど、うん、その時にいい友の電話隠しみたいあるじゃないですか、うん、わーのマークの、
ああはいはいはい、はい、
あれまだ残ってるんですよ。
あれはだってフジテレビの、うん、そういう博物館的なところにあるんです
か。博物館にはないけど、多分小道具のところから持ってきたんでしょうね。
誰か持って帰りそうなもんや
もん
な。
だけど
マツコやったら、
ほんとそうよほんとそうよ、返してくださいですよ、
は
い、
本当に。
いやでもそれがちゃんと昔の外線の発信番号は0を押すとかって書いてるんですよ、
うんうん、
裏に。で、
あ、裏に
テープで貼ってあって、
はいはい、
それ残ってるっていうのは、よかったね、フジテレビのそのいい友のスタッフってモラルのある人でって思ったのと、
うん、
それがちゃんと残ってるレガシーが、僕は富士の遺産だとは。
もう絶対持って帰ってヤフオクで。
やるやる。
やるからね。もうマツコだったらもう全部なくなってますよ。
マツコの番組だったら全部なくなってます。
全部なくなってますよ。
マツコが悪いわけじゃない。
マツコが悪い。
悪いわけじゃないけどね。
うん。
うん。
マツコが悪いよ。
そうなのかな、それ許してしまう雰囲気はマツコにあるってこと。
いや、許してしまうって雰囲気はないでしょうけど、うん、多分その、優しいんでしょうね、スタッフにすごい。
ああ、いいわよ、もう持って帰りなよ、それ。
それは言ってないんだけど、でもあの人自身はよく多分、買って帰るじゃないですか。これは今日私持って帰ります、みたいな感じ。ああいうのがこう、やっぱ言うても、神戸製鋼があって、社長知ってたでしょ。
知ってるよ、そんなもん。
当たり前でしょ、そんなこと。
知ってるよ、そんな。
日産は分からへんけど、神戸製鋼は絶対知ってるでしょ。
知ってる、知ってる。
うん。だから、まあ、しょうがないですよね。マツコ
の、それはマツコ批判。
いや、ま、今マツコに、ね、マツコ批判とかできませんか。
できませんよ、そんなもの。
いや、まあでも、うん、僕は、だから、そんなにフジテレビに、
うん、
悪い印象はないんですよ。
ないでしょ？
うん。
いや、本当に。
ただ、番組がおもんないなっていうだけで。
いやいやいや。いや、ぜひともね、地上波復活っていうのを、うん、まあ、標榜して、そのイベントをやるらしいんですけど、大丈夫かなって。
いや、
すっごい面白いんですよ。
地上波復活とか言いますけど、
1000でもいいやんって。
もう今が普通なんでしょ、
うん、
今の視聴率が、
うん、いや、そのね、久保も峰の番組復活
したい、それの復活ね、
そうそうそう、
もうその復活はもう今枠いっぱい余ってんじゃないですか。
余ってるはずなんですけどね、
うん、そんなもう隙間ないぐらい今レギュラーバチ決まってるからっていう、そんなソフトバンクみたいな状態ではないでしょ。
ないないないないない、
オリックスみたいな感じじゃないですか、
うん、いつでもいけるよ
いつでも取れるよって今サードは空いてますよみたいな感じじゃないですか、
うん、
だから全然大丈夫だと思うんですけど、うん、まあでもなんていうかな、なんかやっぱちょっとどっかでサブカルっぽいのあんま好きそうじゃないじゃないですか、
みんな。
いや、フジテレビが、
あー、まあまあそうですね、
うん、もっともっと
メジャーでどちらかというと、うん、このクラスの
そう
中央にいる人たちね、隅っこじゃなくて、う
ん、今でもその時のそのやっぱり感覚が残ってるんで、うん、
でも世の中全体がいろんなことを、うん、いろんな趣味が細分化してるから、うん、みんながみんなクラスの隅っこになってるんですよ、
もう今はね。
今はね、
逆にクラスの中央に行くといじめられたりするぐらいの時代なんで、
なんもないみたいな、
目立ったあかんぞみたいな感じもちょっとあるんで、なかなかね、
だからそれを考えるとフジテレビってそのクラスの中央なんです
よ、中央にいましたよね、
センターなんですよ、
うん、
って考えるとどうすればいいんでしょうね。またカルト Q でもやればいいんですか。
あ、カルト Q とかできたらね、
うん、今だったらまたできますよ。
今でもそのカルト具合がもっともっとも
うねキモいってなるかもしれないね、
うん、
多分あれのあのカルト Q のあの会に出たあいつが犯罪者みたいな
感じに、もっとじゃあもっともっとぬるくして、
うん、
かといってあの藤井隆とか呼んできて、うん、チャンネルくんとか、
うん、教育テレビくんみたいな
そうああいう感じにするとか、
あ
もっと低予算にするとか、
それもアベマ TV でいいじゃんって話になってくるかもしれない。
それは地上波で、
地上波で、
地上波で、
地上波でずっとアベマ TV みたいに麻雀の番組をずっと流し続けるみたいな。
まあ、視聴率はほんまにもうあの風前の灯火に、まあ、すでになってるかもわかんないですけど、
今みんなフジテレビ見てるんじゃなくて、今まさにあの72時間で新しい地図の元スマップの3人がやってる最中ですからね、多分フジテレビであっち見てますよ、おそらくアベマ TV を。
アベマ TV ってそんな見ます、うん、
見てない
でしょ。
見てないけどたまに出てきたら、あ橋本徹がなんかおもろいこと言ってんなと思ったらつけたりとか。
まあその世代って言われればそれはですけど、うん、YouTube もアベマ TV もそんな見ないんですよね。
まあね、
うんうん、何も見てないですよね。
そうなんかでもね、結構電車の中とかではみんな結構動画見てますよ。
あそうなんや、うん、電車、あそうか電車に乗らないからな。
でもね、うん、あパケット代もったいないなと思って僕はちょっと控えちゃうんですけど。
いやもうギガモンスターじゃない
ですか。ギガモン、みんなギガモンスター、
みんなギガモンスターでしょ今は。
そっか、
20ギガじゃないですか。
20ギガ当たり前なんですよね。
そう、ほんであと1000円出したらって何回も言われてると、うん、いつの間にか50、20みたいな感じで上がって、
なります
な、なるんですよ、
うん、って考えるとみんなそうなんのかな。
うん、まあね、でも動画を見なくなってきましたね、もう。
あそう、
うん、目が疲れるからっていう。
そうおっさんになったんだからじゃないですか。
かといってラジオ聞いてんのかって言われると、ラジオもそんなに。
じゃあ何してんのって言われると、いや、漫然と来てます。
いや、あの、漫然とっていうか、
うん、
時計、ふっと見て、ふっと下向いて、ふっと見たら、1時間経ってる。
うん、何それ?
あの、最近、時間の流れがすごい早いんです。
怖いな
ぁ。だからね、
うん、
あの、もう、周りの時間の流れが早すぎて、
うん、
あの、初めの一歩的に言うと、うん、逆高村みたいな、めちゃめちゃゆっくりのパンチが早く見えるみたいな感じになってきて、どんなパンチももらえそうな感じ、今。
やばいですね。
1年間ものすごい早いですよ。だってもう11月なんですよ。
はい。確かに早い。
え、今期収録3回目?
いやいや、そんなわけないやん。もっとやってるわ。
4回目ぐらい?
うん、5回、6、うん、まあまあ、6回目ぐらいかな。
いや、そんなにやってるかな?
やってるやってる。2ヶ月に1回やってるって思ったら。
いや、でも8月から、
うん、結構僕は長いなと思ったんですよ、まだ。
いや、早い。もう本当に時間経つの早いですよ。ていうか、本当に早いですよ。まあ、藤子不二雄で言うところの、
うん、
お月様動くの見えてきたっていうぐらい、地球の自転が速くなってますよ。
ハイスピードカメラでも早ましてみましょうみたいな。
いや、本当に、うん、なんかちょっとずつ速くなってません。
うん、まあ、それは年取ったってことですよ。
そうなんですかね。
うん、
いや、10年前の24時間と今の24時間ちょっ と測ってみてくださいよ。測りようないけど。
測りようないけどね。
うん。いや、早くなってる気がする。まあ、まあとにかく、そのフジテレビが大好きということだけはよくわかりました。
わかりました。僕のフジテレビ愛が。
うん。
うん。
NHK とフジテレビやったら生きていけるみたいな。
うん。大体生きていけると思う。あと、与田さんのお天気だけは見たいけど。
与田さんのお天気ってそんなにいいですか?
与田さんの機嫌を見るのが面白い。あ、今日は機嫌いいなとか。
え、そんなにあの人、あれ結構。
いやいやいや、大体機嫌はいいんですけど、たまに機嫌悪そうな時あるんですよ。
いや、見たことない、そんな。俺、南さんの機嫌悪い時も見たことないけど、与田さんって、たまにあの、なんかあの、お外にいること多いじゃない
ですか。いや、お外しかいないですから。
ほんで、お外。
あるいとスタジオの中にいたら何かやったのって思いますよ。
お外にいて、うん、なんかあの、自分の思った感じの景色じゃない的な時あるじゃないですか。うんうん、せっかくここに来てるのにっていう。
絶対そんなんばかりですよ、うん。あんな辛い仕事ないと思うよ、だって。
でもあの人、あれのために3時ぐらいに入ったりしてるんでしょ。
いやいや、もうずっと、全国暗夜でしょ?あんなんて。いや、今日は関東圏でよかった、みたいな。
だからもう遠いところだったら夜中ぐらいから出発するわけでしょ。
まあ多分ね。
うん。いやーすごいな、う
ん。多分ね、与田さんなんかね、坂本さん以上に時の流れ早く感じてるはずですよ。
そうですかね。
時間の移動と時間の速さもあれはもう半端ないですよ。人間の生理的なもん限界超えてるんじゃないですか、与田さんって。
確かに。
うん。
いやあれ機嫌悪いじゃなくてほんまに体調悪いんでしょ。
多分。
だって休まないでしょ。
休まない。ちょっと心配。
だってこうやってね、あのボード持っていろいろ喋ってる時に、うん、あのろれつ回らなくなっても、はい座ってとか言われる。
言ってもらえない。
そんな言ってくれる人周りにいないわけじゃないですか。最後までやりきるしかないじゃないですか。
与田さんもね結構年齢なんですよ。55ぐらいなんですよ。僕ら、
そうですよ、ね。
僕ら40後半ぐらいかなと思って。
若く見える
から。意外と言ってる。
あの人もウェザーリポート。
ウェザーリポート、森田さんの会社の人なのかな。
かな。よくわかんないんですけど、うん、そこら辺あのどういうあの事務所に入ってると、うん、事務所会社あれ会社なんですよ、ね、
会社
だからあのお給料としてもらうわけですよ月給を。
だと考えたらね
ノルマ
不愛想
不愛想何なのあれ
分からない。与田さんに多分引退してから与田さんの話聞いてみたいな。
そうだってあの会社の中にほら50人ぐらいなんか気象予報士がこう座ってたりするじゃないですか、うん、全然見ない人もいるじゃないですかテレビとかで
いるいる
予報してるだけでしょ、うん、明日晴れとか
いやもはやね天気予報当たらないじゃないですか最近
当たらない
子供の頃に比べて、うん、天気予報がこんなに当たらないなんて想像ついてました。
いやだって気象予報士の数がすごいからそんだけ当たらない人もいっぱいいるわけじゃないですか、
うん
ね、
うん、
もう言うたらあのね、あの競馬場とか行って、あの予想屋さんが20人ぐらい並んでる、誰から買うねみたいな感じでしょ。
分からへんあれ見てももう。
だからランク付けしてくれればいいですけど。
あ、A 級 S 級とか。
とかその勝率。
うん。
去年1年間最も天気を当てた人は与田さん。
ってわけでは多分ないと思う。
68.6% みたいな。
多分与田さん呼んでるだけだと思うんですけどね。予報してんのかな。
でも資格持ってはるんでしょ。
いやもちろん持ってるでしょうけど。
あでもあれは会社として予想して。
会社としての見解を売ってるだけで、そんな投稿戦とか見てる余裕ないよ。
いやいやいやそんなことないでしょ。
与田さん当て。
毎日クイズも出してはるじゃないですか。
あれスタッフが言ってるだけでしょ。
えそうなの。
林修と与田さんのクイズ2つでしょ。
えじゃああれ作ってるわけじゃないの。
与田さんは作ってないでしょう。
たまにあのなんか間違ったりしてない2番と3番と
しか僕が話聞いてたらおはよう日本見てんのかフジテレビ見てんのか、うん、与田さん見てんのかどこかってみんなザッピングしてますよね結構ね。
もう画面2つにしたりとかね、
うん、してんのそのこと
たまにねどっちも見たいと
どっちも見たい、
うん、
おはよう日本で香ばしい
そう香ばしい
特集やってくれたら
見たいとかそういうのもありますけど、う
ん、みんなこれぐらいテレビ見てくれたらいいのかな。
まあ、それも世代のあれがあるでしょうね。やっぱテレビで育ってますから僕ら、うん、言うても多分若い子よりテレビ見てる時間長いはず。
長いですよね、はい、老人ですからね。
そう YouTube 見てる時間ほとんどないですからね。
うん、まあ、そりゃそうだ
ですよ。
うん、まあ、ということでね、まあフジテレビ頑張れですよ多分。
まああとはサザエさんの
高須
クリニックに、
それも一個のブレイクスルーになるかもしれないんでね。
そうですよね。
この番組はご覧のスポンサーでお届けします行ってきますっていう時に、
うん、
サイバラのカット
が奥さんではない内縁の妻が
出てくる可能性もあるわけでしょ。
下手したらサザエさんに出てくる可能性もありますから。
ありうるありうる。イエスイエスって言いながら
あの絵柄で、
うん、素晴らしい
っていうかあの絵柄でサザエさんでももういいわけですよ。もう毎日母さんでいいわけですからね。
何か分かんない
そうなったらね
見たいな。本当頑張ってほしいですね。
頑張ってほしいですよ。もうテレビ局は。
はい。それでは皆さんおやすみなさい。
さよなら。